障害学習ナンバー594、香り高い文化の町、発行下諏訪町教育委員会、編集障害学習編集委員会、郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下諏訪町 4611-40、下諏訪総合文化センター内。電話 0266-271111、 内線718。ファックス 0266-28-0131。 メール syougai@town.shimosuwa.lg.jp。 障害学習コンテンツ、広島平和教育体験研修からの学び、下諏訪の自然保護と野生動物、誰もが豊かに暮らせる地域づくりを目指して、町立図書館からのおすすめ本コーナー、町民大学丸5、御神渡りの記録ってすごい、11月の声、休館日、コンテンツ終わり。広島平和教育体験研修からの学び、中学生2年生の広島平和教育体験研修、8月2日3日、下諏訪中学校、下諏訪社中学校の2年生の代表生徒8名が、広島平和教育体験研修に参加し、広島市を訪ねました。研修に参加した生徒が、どのようなことを感じ、学んできたのか、感想の一部を紹介します。感想は、8月15日に行われました、第78回、下諏訪町戦没者追悼式の会場でも参列者を前に発表しています。核兵器の恐ろしさ。国松ほのか、下中。私は被爆した方に、平和はありがたく尊いものであり、決して当たり前ではないことを教えてもらいました。核兵器をなくすために私たちができることは、平和とは何かを考え、その考えを周りの人に伝えていくことだと思います。戦争と核兵器がなくなるように、私は戦争の現実と核兵器の恐ろしさを伝えていきたいです。より深く原爆、戦争について知る。城は遥か、下中。被爆者の方のお話を聞いたり、資料館に行ったりして、今までの知識はとても薄っぺらいものだったのだと感じました。被爆した方々の残したものを見て、とても胸が痛みました。私は原爆が投下された当時の人々の気持ちを知ってこそ、原爆について真に知ると言えるのではないかと思います。戦争について深く考える。原さくら、下中。私は被爆者の迫田さんの、平和とは命が守られ家族や皆が安心して過ごせる世の中、という言葉が一番心に残りました。平和は当たり前ではないので、今自分ができることを少しでも増やし、戦争に限らず、いじめなどの小さな争い事を減らし、実際に起きたことを家族や友達に伝えていきたいです。平和な世界になるために、宮坂樹衣、下中。平和教育体験学習を通して、学校では知ることができなかった当時の状況や原爆がどんなものなのか、 なぜ広島に被爆されたのか知ることができました。これからの時代が平和な世界になるために、一人一人が過去の戦争について知り、国同士のトラブルも戦争のような方法ではなく、平和に解決できる方法を考えなければならないと思います。このページには3枚の写真が掲載されています。1枚目は平和を望む原爆ドームの外観の写真。2枚目は平和を願う原爆の子の像を見ている生徒の写真。3枚目は原爆ドームを背景に平和を強く願う子どもたちの写真です。心に残った被爆者、迫田さんの話。宮坂美穂、八代中。この研修で被爆者である迫田さんの話が心に残りました。迫田さんは7歳の時に爆心から19キロ離れたところで黒い雨に打たれました。黒い雨は放射線を含んでおり、肌に当たると痛く、服に黒いシミがつきました。そのシミは洗濯をしても落ちなかったそうです。当時の人々は、黒い雨が体に悪いということをわからなかった上、原爆の暑さで喉が渇いていたため、黒い雨を飲んでしまいました。また、黒い雨が当たったトマトなども食べていたそうです。その影響で、癌などの病気になってしまう人もいました。そして、あたり一面が焼け野原になってしまった広島では、もう植物の芽は出ないだろう、と多くの人が思っていました。ですが、原爆が投下された翌年、青霧が芽を出しました。このことをきっかけに、人々は、復興を進めていったそうです。多くの犠牲の上にある今の平和。山田知花、八代中。広島では被爆した方のお話を聞いたり、当時の写真や絵などを見たりしてきました。たった一つの爆弾が、たくさんの人の夢や希望、未来を、苦しみや悲しみ、絶望に変えてしまったと思うと、言葉が出ませんでした。平和というものは、とても特別で大切なものだということを知ってもらい、今の平和は、たくさんの犠牲の上に成り立っているということを心に留め、原爆で亡くなった人たちの分まで生きて、たくさんの人たちに原爆の恐ろしさ、悲惨さを伝え続けることが、今の自分にできることだと考えました。二度とあってはならない戦争。赤沼莉子、八代中。私はこの研修で平和記念公園や原爆ドーム、平和記念資料館を訪れ、戦争当時の動画や被爆者体験講話を見聞きして、改めて戦争について知ることができました。原爆ドームを見ながら戦争当時のことを考えると、とても胸が苦しくなりました。私は戦争は二度とあってはいけない出来事だと強く思いました。時代が進むごとに戦争体験者が減っていってしまいます。戦争や原爆という忘れてはいけない出来事のことを多くの人たちに伝えていきたいです。みんなが笑顔になれるような地球に。伊藤あやり、八代中。広島平和記念資料館などを訪れ、今世界で起きているウクライナとロシアの戦争も踏まえて、原爆の影響についても学びたいと思い、広島に行きました。そこでは、たくさんのことを学びました。戦争は、多くの大切な人を奪います。家族、友人、そして、 多くの夢を奪います。これから私は少しでも戦争が起こらないようにどうしたらいいのかを考えていきたいです。そして私ができることから行動していきたいです。この地球にみんなが笑顔になれる日が来てほしいです。このページには4枚の写真が掲載されています。原爆ドームの前で4人の女子生徒が写った写真。ボランティアガイドさんに公園内を案内していただいている様子の写真が2枚。そして、安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませぬから。と刻まれた広島平和記念公園内の石碑の写真です。下諏訪の自然保護と野生動物。下諏訪猟友会会員、太田明。タイトルの後ろに、太田明さんの顔写真と、雪景色の林の中でこちらを向いている一頭のカモシカの写真が掲載されています。猟友会の活動。私が猟友会の活動を始めたのは、平成22年からになります。猟友会の活動も趣味だけでなく、有害鳥獣の駆除という自然保護活動の一環としての役割を担うようにもなりました。また、ジビエ料理の原材料の提供にも一役買うようにもなりました。下諏訪町の猟友会の会員は、以前は100名近くいましたが、現在は26名と減少し、高齢化してきています。この仕事は、猟獣を扱うため、長野県公安委員会による猟獣狩猟免許や罠猟の免許がいるなど、誰でもがなれるわけではありません。また、昨今、猟獣免許取得者による発砲事件が発生してからは、免許取得はさらに厳しくなっています。狩猟活動は、その期間が決められていて、11月15日から2月15日までとなっていますが、有害鳥獣駆除としての罠猟を4月1日から11月14日まで行っています。狩猟はそれを生業としているわけではありませんので、仕事が休みの日や仕事に出かける前の朝早くに、自分が所属しているグループで山に入るなど、仕事を持ちながらの活動のため、なかなか大変です。仕留めた獲物は、専門の処理施設で加工をし、飲食店に卸したりもしています。下諏訪町では、駅前通りにあります、本田食堂などで調理され食べることができます。とても美味しいので、ぜひ一度味わってほしいと思います。捕獲された鹿肉を有効活用し、町内の飲食店や店舗でオリジナルメニューを開発し、関係機関の協力を得て、鹿肉で町を活性化できないかと思っています。諏訪の歴史と鹿。諏訪の歴史と鹿との関係は、縄文時代に遡り、人々が生きながらえるために、木の実や草などの植物だけでなく、魚や鳥、ウサギや鹿、イノシシなどの動物も食料としてきました。そして、諏訪大社では、今でも毎年4月15日に、諏訪上社前宮十間楼で、御頭祭が行われています。御頭祭は、十間楼に鹿の首75頭を備えた神事です。現在は剥製の鹿の首で神事を行っています。茅野市にあります神長館守谷資料館のロビー壁面に江戸時代後期の旅行家、本草学者の菅井真澄のスケッチをもとに御頭祭の状況が復元されています。諏訪大社で、カジキ面、カジキ橋と書かれた御符を授かることができます。袋の中には、 カジキの麺、カジキ箸と書かれたお札と箸が入っていて、袋の裏面には、諏訪の関門、別名、諏訪の祓いと言いますが、権上の右上、放つといえども生きず、ゆえに人心に宿りて、同じく仏家を称せよ、の言葉が書かれています。これは、前世の因縁で、宿業の尽きた生物は、放ってやっても長くは生きられない定めにある。したがって、人間の身に入って死んでこそ、人と同化して成仏することができる、という教えです。殺生を忌み嫌った時代にも、このお札があれば、鹿や四つ足の動物を食べることが許されていました。この記事に関連して、仁朝館守谷資料館のロビー壁面に、たくさんの剥製の鹿の首が展示されている写真、2023年9月20日撮影と、カジキ麺、カジキ箸と書かれた語符と、その裏面に書かれた諏訪の関門の写真が掲載されています。野生鳥獣による被害。県内の野生鳥獣の農林業被害は、令和2年の被害額の統計によると、第1位は鹿、第2位は鳥類、第3位は熊、第4位は猿、第5位、その他の獣でした。野生鳥獣の被害は、農作物が食べられてしまう農業被害と、木の皮や芽が食べられてしまうなどの林業被害があります。昨年度、下諏訪町の農家でも、玉ねぎ、米、バレイショ、ネギなどが、ニホンジカなどに食べられたと町に届け出がありました。鹿による樹皮剥ぎは、木が枯れ、山の保水力が低下することにより、土砂崩れなどの災害の発生を招くことになります。最近では、ニホンジカが菅平高原や北アルプスなどの標高が高い高山地帯にも生息域を拡大してきています。霧ヶ峰の日光キスゲも、ニホンジカに食べられ、写真のように平成19年から28年までの10年間で、だいぶ状況が変わってしまいました。ここには、農作物の食害の様子がわかる畑の写真と、植栽地が食害を受け、表土が流出してしまった様子の写った写真、鹿により樹皮が剥がされた木の写真、そして、平成19年7月31日撮影の霧ヶ峰車山方の写真。ここには日光キスゲが一面に咲いています。全く同じ場所でありながら、平成28年7月24日の写真では日光キスゲが全く見当たりません。被害への対策。使用食害。角こすり、角研ぎ、白皮食害の日本鹿対策として、捕獲と防除があります。単木防除として、一本の木にネットやチューブを巻いたり、鹿よけの忌避剤を散布したりします。面的防除として、鹿が入れないよう防護柵等を設置します。カモシカは国の天然記念物で、制度上、捕獲や駆除が難しく、ニホンジカと違って群れで動かず、一個体で特定の範囲の縄張りを動くため、基本的には防除対策をするしかありません。県内では、ツキノワグマの被害も毎年報告されていますが、クマは木に登る能力に長けていて、樹皮を剥ぐ被害が上部に達することもあります。防除対策としては、ネット巻きや根元までテープを巻くことも効果があります。下草が茂り、人家との境がよくわからなかったり、柿などの餌となるものが近くにあったりすることも、熊を近づけることになります。原因となるものは手入れし、除去しておくことが大切です。熊は、体が柔らかく手も使えます。 しかも100キログラムもある鉄の檻をひっくり返すほど力があります。餌を求めて1日で数十キロメートルも移動します。熊の能力と食欲を侮らないことが肝心です。今後に向けて、狩猟・有害駆除等による銃や罠による駆除によって適正な個体数調整をして、獣と人とが共存していかないといけないと思っています。また猟友会だけでなく、国・県・市町村と協力して自然保護に努めていく必要があると思います。ワクワクが巡る子ども食堂の活動。学びや学徒、代表曽根原博美、住所岡谷市尾幸小萩 2-10-6、 開設時間火曜日から金曜日午後4時30分から午後8時、土曜日ワクワクデイ午前10時から午後1時30分。ここには調理をしている笑顔の曽根原博美さんの写真が掲載されています。令和元年に岡谷市内で学習塾学びや学徒を立ち上げました。平日は授業の予習・復習・テスト対策、週末はワクワクデイと称して、お料理・面白理科実験・生け花・ハロウィンなど季節の行事を行っています。様々な経験を通して、知識プラス経験イコール本物の学力を身につけ、コミュニケーション能力を養い、その先の人生を幸せに生きていってほしいという願いが学びや学徒のベースとなっています。コロナウイルス感染症が流行り出し、店頭からマスクが品切れになったので、ワクワクデイでペーパーナフキンをゴムで留めるという簡易マスクを作りました。子供たちの自宅では使い切れないほど、たくさんのマスクが出来上がったので、近くのデイケアセンターにプレゼントしたところ、大変喜んでいただきました。人の役に立つって、こんなに嬉しいことなんだ。そんな塾生のつぶやきがきっかけで、子供たちには社会の役に立てることをたくさん経験してほしいと思うようになりました。子供に関わるすべてのことをしたいと考え始めていたとき、下諏訪町には子供食堂がないことを知り、令和2年2月から下諏訪町で子供食堂ワクワクキッチンを始めました。最初はパン屋さんで作っていただいたパンとお菓子類や飲料、マスク、消毒液などを配りましたが、11月からは手作り弁当を始めました。最初の頃は開催時間までにお弁当を作り終えることに精一杯でしたが、回数を重ねていくうちにスタッフ、子ども食堂に関心を持ってくださった地域のボランティアの方も手慣れてきて、段取りよく作れるようになりました。子どもたちのお腹がいっぱいになるだけでなく、お弁当の蓋を開けた瞬間に、わーっと喜んでもらえることを意識してみました。5月は子どもの日、端午の節句にちなんで、春巻きの皮で兜を作ったり、シューマイの皮の代わりにひじきをまぶして真っ黒クロスケを作ったりと、子供たちが喜んでくれる顔を思い浮かべながら、次は何を作ろうかとワクワクしながら一手間かけています。令和4年の夏休みは平和館をお借りして平日のお昼ご飯作りを計画しましたが、夏休み直前に感染者が増えてきたため、急遽お弁当配布に変更しました。今年の夏休みは、1年越しのみんなでワイワイが叶い、楽しく食べることができました。去年、お弁当を渡した子どもたちが今年も来てくれて、友達と楽しく食べている姿が嬉しかったです。 6日間の開催期間中、延べ314人にも上る皆さんにご利用いただきました。去年も今年も地域の方が夏野菜をたくさん差し入れてくださり、大変助かりました。地域の方が丹精込めて育てた野菜を地域の子どもたちがいただくこと、朝どりの新鮮なものを口にできることのありがたさ、これも子どもたちにとって生きた学びであり、最高の巡りだと思います。少しずつではありますが、私たちの活動を知っていただき、町内で応援してくださる方が増えていることを実感し、本当にありがたいことだと心から感謝しております。この記事の中には、ひき肉そぼろや炒り卵、ウインナー等でハートをデザインしたお弁当や、スタジオジブリの作品に登場する真っ黒クロスケのキャラクターが盛り付けられたお弁当の写真、そして令和5年の夏休みの子ども食堂はみんなでワイワイと食べましたの説明付きで、その時の様子が写った写真が1枚掲載されています。町立図書館のおすすめ本コーナー、信州から考える世界史、歩いて見て感じる歴史、岩下哲則編、江西書房。私たちは自分たちが住んでいる信州についてどれだけ知っているでしょうか。住んではいるけれど意外と知らないという方も多いと思います。今回紹介するこの本には、県内各地の歴史的な事件事象や人物に関する遺物、遺跡、史跡、資料などから、日本と世界との関係を古代から現代まで、在県30人余りの研究者の方々によって解説、考察された文章が集められています。諏訪に関係する諏訪信仰とモンゴル来襲、国、生贄の比較史、諏訪信仰から探る自然観、諏訪御神渡りと気候変動、コラム、信州出身者による出版業など、見知った地名や人物が日本や世界とこう関わっていたのかと再発見できます。例えば、世界的にも有名な岩波書店ですが、創業者は上諏訪出身の方ですし、長野県初の内閣総理大臣となった畑勤の父親の畑武士郎は畑書店の創業をしています。歴史の本が苦手という方にも、各項目が短く分かりやすく書かれていますので、ぜひ読んでみてください。紹介した本は図書館で借りられます。電話でも予約が可能です。電話 27-5555 町民大学丸5、演題御神渡りの記録ってすごい、講師小口徹先生、宿場街道資料館諏訪湖博物館専門研究員。小口徹先生の写真も掲載されています。日時11月19日日曜日午後1時30分から午後3時。会場、文化センター小ホール。受講料無料。当日参加可能です。御神渡りの記録は、室町時代以降560年分あり、世界最古の記録とも言われます。記されているのは、御神渡りの始点、終点、御神渡り日、翌年の作柄、天候、経済などです。御神渡りの始点、終点を当時の湖岸線に当てはめると意外なことが分かってきます。また、経済に関する記事からは、諏訪独特の年貢制度が見えてきます。問い合わせ、下諏訪町公民館、電話 28-0002、11月の声。最近、 年のせいか世間で流行っている音楽が全く理解できなくなってきてしまいました。ネットやテレビから流れてくる曲が誰が歌っているなんてこともわからない。歌詞も理解できない。そのため CD を買って音楽を聴くなんてこともしなくなってしまいました。そもそも今は音楽配信サービスを携帯電話で聴く時代のようで、もうついていけません。私は51年の人生の中でいろいろな音楽を聴いてきました。青春時代に仲間とカラオケで歌った曲、聴くとパワーが溢れてくる曲、いろいろありますが、ミリオンセラーでもないのに、なぜか子供の時に聴いてからずっと心に残り、今でも聴くと自然と涙が溢れてきてしまう曲があります。それは、友達はいいもんだ、という曲です。劇団四季のミュージカル、ユタと不思議な仲間たちの劇中歌となっており、音楽の授業で聴いたのが初めてだったような気がします。著作権もありますので、歌詞は掲載できませんが、何の変哲もない、歌えば2分程度の曲なのですが、なぜか歌詞が私の心に刺さってくるのです。ネット検索すると出てくると思います。ぜひ聴いてみてください。皆さんにも心に残っている音楽ってありますか？教育子ども課、平沢明俊。休館日。11月の休館日、諏訪湖博物館、6日、13日、20日、24日、27日です。下諏訪総合文化センター、6日、7日、14日、21日、24日、28日です。下諏訪体育館、6日、7日、14日、21日、24日、28日です。下諏訪図書館、2日、6日、10日、13日、20日、24日、27日です。下諏訪健康ステーション健康フィールド、2日、7日、14日、21日、22日、28日です。休館日終わり。